新約聖書コリントの信徒への手紙1章18節より31節までをお読みいたします。新約聖書300ページ、新約聖書300ページ、コリントの信徒への手紙1章18節より31節です。コリントの信徒への手紙1章18節、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵なる人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位あるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。
十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものだが、私たち救われる者には神の力である。十字架の言葉、十字架の言葉、この言葉という部分は英語の他の翻訳では説教あるいはメッセージ、また韓国語の聖書では道とも訳されています。単に言葉以上の広い意味を持っている言葉であると思います。十字架は教会のてっぺんにも立っていますけれども、神であるイエス・キリストが2000年前にこの地上に生まれ、生き、たった3年人々に神の国と悔い改めを説き、ご自身は何一つ罪がないのに、すべての人の罪のために、また信じる者が永遠の命を得るために、ただ一度死んでくださった。当時最も残酷な処刑方法で、 ありましたが、私たちが生きるためにご自身が死んでくださったあの十字架を指しています。この十字架の言葉、十字架の説教、十字架のメッセージ、十字架の道を信じていることが私たち信仰者の共通項であるのです。イエス・キリストの十字架は滅んでいくもの、イエス・キリストの十字架の言葉を拒む者には愚かなもの、しかし救われる者、イエス・キリストの十字架の言葉を信じ受け入れ、韓国語の聖書にはただ受け入れる、もらうというふうに書いてありました。その救いをいただく者には神の力であるのだとパウロはコリントの教会の人々にこの手紙で確認しているのです。なぜかコリントの教会の人たちがそのことを忘れてしまったかのように生活していたからです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探す。ユダヤ人は印を見ないと信じない。またギリシャ人は知恵に価値を置く。しかし十字架の言葉を信じ受け取る者はユダヤ人でもギリシャ人でもどこの国の人であってもキリストを伝える者になる。キリストはユダヤ人にとっては罠、誘惑、つまずきとなるもの、ギリシャ人にとっては愚かなもの。しかし召された私たちには神の力、神の知恵であるとパウロは続けるのです。救われる者、そして神に召された、呼ばれたものである私たちは神の力をいただくことができるとパウロは言うのです。彼はそれを身をもって体験しました。そしてコリントの教会の人たちにもパウロが体験したのと同じ神の力がいただけることをはっきりとここで伝えているのです。またパウロはコリントの教会の人たちに次の大切なことも思い起こさせています。それは神によってあなた方はキリストイエスに結ばれている、キリストイエスの中にある、そのキリストは神の知恵となり義と聖と贖いとになられた。私たちは十字架の言葉、イエス・キリストがすべての人の罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、それによって私たちの罪が許されたこと、神に正しいものとされたことを伝えていくものとされるのです。しかし、どうやって伝えていくのかが問題であります。海外に一歩出ると、さまざまな人種の人たちが世界にいることを思い知らされます。また多くの宗教や、信じるもの、信仰、あるいは信仰はいらないと考える人がいることも体験します。昨日、実は私は韓国ソウルから日本に一時帰国いたしました。1週間ほどの滞在ですので、来週の日曜日にはまた、韓国の方にいることになります。韓国のソウルに初め、在住して、そしてホンデという町にある韓国語学校に通って3ヶ月、まず韓国語の勉強をいたしました。ホンデは日本でいうと高田馬場のような学生街です。大学がたくさんあり、 道行く人は、10代、20代の若い人が圧倒的に多い町です。土日には若者の集う、メインストリート、そこで、自由に歌やダンスなどのパフォーマンスも行われ、日本で言えば原宿みたいな町になります。私の通う韓国語の学校は毎月クラスが変わりました。12人になると半分、6人、6人の2つのクラスに分かれるという少人数制の学校です。大体10人、11人ぐらいクラスの人がいました。国籍は日本人のほか、中国人、台湾人、タイ人、アメリカ人、ドイツ人、アフリカ、コンゴの人など様々でありました。日本人はいつも大体クラスの半分を占めています。ですから、休み時間の教室は日本語も英語も中国語も飛び交っています。日本語も関西弁、博多弁などが主に多く飛び交っています。年齢は10代後半から20代ぐらいの人たちが多く、また現地の外資系の企業から語学を学ぶようにと派遣されている会社員の人たち、また年配の人もたまに見受けられます。私はクラスでは大体最年長の部類でありました。廊下にいるとよく先生に間違えられて、学生から韓国語で質問されました。そんな時は私は先生ではなくて、あなたと同じ学生よというふうに声をかけました。先生たちも20代から40代と割と若い先生たちが多いです。この8月のクラス、金曜日が最後だったんですけれども、なんとまだ10歳のマレーシアの女の子が一緒のクラスにいました。ピアノと韓国語を学んでいて、このあと香港でまた別の習い事をすると言っていました。背後に教育熱心な親御さんの姿が思い浮かびました。彼女と肩を並べて授業を受けました。今後の男性は統一教会の今後代表の人でした。月曜日のクラスではいつも先生は私たちに同じ質問をします。週末は何をしましたかと聞かれます。私はいつも同じ答えをします。教会へ行きました。3ヶ月経つとほんの少し高度な表現ができるようになってきました。週末は何を示したか。2箇所教会へ行きました。先生は私に聞きます。どちらの教会が好きですか。本当はどちらの教会にもいいところがありますと言いたいのですが、それほどの語彙力はありません。知っている語彙の範囲でしか答えることができず、仕方なくこう答えます。田舎にある教会の方が好きです。なぜですか。私は答えます。もうここまで来ると、言いたいことを言いたいわけですから、語彙が選べなくなって、オープンな感じがするからですと、オープンは英語でそのまま伝えます。もう早くもっと自由に話せるようになりたいと、本当に心の底から思います。仲良くなったクラスメートたちは、私に質問してきます。キリスト教にはなんか宗派とか教派とかあるよね。どのぐらいあるの？統一教会と静香さん言ってる教会とどう違うの？韓国は宗教の勧誘がすごくって道歩いてても危ないから親に注意されるんだけど、などなど。そんな質問をされたら皆さんはどういうふうにお答えになりますか？例えば教派だけでも20ぐらいあるかなとなんとなく適当に答えてしまったんですけど、よく考えたら日本キリスト教団は33、34の教派が一緒になってできています。 ので、もうちょっと正確に答えることが必要だったなと今思います。現在主人と私が仕えている韓国ソウルの教会は長老派の教会です。また月に一度訪問する教会はメソジスト派の教会、本田記念教会もメソジスト派の流れのって言っていいのか分かりませんけれども教会です。ですので私はこういった教会についての今どんな教会行ってるのというふうに聞かれたときにはこのように答えることにしています。長老派のセムナン教会は、4世大学、日本でいうと慶応大学みたいな大学です。病院が医学部があって病院が隣についている大学です。その4世大学と同じアメリカ人の宣教師アンダーウッドさん、森下さん同じ名前なんですけど、アンダーウッドさんという人が作った教会だよ。アンダーウッドさんはアメリカに渡ったけどもともとはイギリス人なんだよ。それからもう一個言ってる方のメソジストの教会は日本宣教協会って言ってドイツから渡ったアメリカ人の宣教師アッペンツェラーさんっていう人が作った教会だよ。このアンダーウッドさんとアッペンツェラーさんはとても仲良しだったんだよ。セムナン教会の方は長老派だから、本田記念教会に、やや似てる伝統的な教会で、政府の要人がたくさん来ているよ。韓国の国会議員の 40% がクリスチャンだからね。メソジストの方の教会は社会的で福祉などにも力を入れているよ。トイレにシャワーがあったからね。慈善事業にも力を入れている、庶民的な教会かな。そしてその韓国のプロテスタントの教会はこの2つ、長老派とメソジスト派が一緒になって合同で協力して宣教を開始したんだよっていうふうに説明しています。3ヶ月の語学学校の生活の中で一番仲良くなった友達がいます。おとといの金曜日に、私が語学学校の最後の日ということもあって、またソウルで最後の日ということもあって、というのは今度帰った時、9月の時はソウルではなくて、天に安心の安と書いて長南というところに引っ越すことになったんですね。ですからソウルでの生活も最後ということで、引っ越しの疲れもあり、一緒にサムゲタン、分かりますか、サムゲタンを食べることになりました。鶏丸ごと入っていて、ちょっともち米か何かが中に入っていて、でそこに玉ねぎとかニンニクとか唐辛子とか入れて、こういうナツメとか朝鮮人参とか、すごく疲労回復に効くと言われているサムゲタンを食べに行きました。その後アイスクリームも食べました。彼女の最後の私に対する質問がこういう質問でした。ある男性とある女性の話聞いてもいい？っていうふうに言われたので、どうぞって言って話してくれました。ある男性は貧しい家庭で育ち、お金がありません。結婚するはずだった女性がいましたが、お互いの両親に会い、その女性は男性の家に行き、その男性の家が貧しい家だと知って結婚を断ったそうです。男性はひどく傷つき、もう一生結婚はしないと決めたそうです。しかし今別の新しい女性に出会って、その女性の方はその男性と結婚したいと思っている。こういう場合、静香さんどうしたらいいでしょうかね。なんで私に聞くのっていう感じですけれども、皆さんどのようにお答えになるでしょうか。私はこのように答えました。その男性とその女性は互いにコミュニケーションを築いていくことが大切ですね。結婚において経済的なことは大切です。付き合っていてもお金がなければ結婚生活はできません。でもお金があれば結婚生活がうまくいくとも限りません。その女性は 男性のことが心から好きで結婚をしたいと考えている。男性は今の自分は結婚すること自体考えていないが、でも今後どうしていきたいか女性と共に話し合って考えていくことはできるんじゃないのかなというふうに答えました。私はそういった話の延長線上にキリストを伝えることが来ると思っています。十字架の言葉が私たちにとって神の力であること、そしてそのことは救われた者、召された者の喜びであるので、いつの日か彼女にそのことを伝えたいと心の中で思っています。アメリカの大説教家であるビリー・グラハム氏はこう言いました。私たちは全人生を通して十字架の言葉である福音を伝えていくのです。サムゲタンを食べる前に彼女は私にこう言いました。お祈りしないんですかと。自分のクリスチャンのお友達はお祈りしますよって私に言いました。私はなぜ私がお祈りをしないで食べようとしたかを説明しました。このように言いました。いつもは祈るよ。主人と私はいつも祈ってる。主人が祈るんだけどね。それはクリスチャン同士だからだ。だからね。でも今はあなたとだったから遠慮して祈らなかった。そして彼女に聞きました。祈ってもいい？彼女は笑顔で答えてくれました。食前の感謝と彼女のこれからの韓国での生活、ご家族が守られるようにと祈りました。とても嬉しかったです。彼女は信仰者である私がどのような生活、態度、言葉を話すのかしっかり見て聞いているのです。そして私がクリスチャンとして歩むことさえ助けてくれるのです。明日から日本のメソジスト派の教会が集まる毎年行われる更新伝道会が青山学院で持たれます。そこでも十字架の言葉が語られることでしょう。私たちには十字架の言葉を伝えていく使命がキリストから託されています。言葉で伝えること、そして私たちの全人生を通して十字架の言葉の力を伝えることができるのです。パウロがコリントの教会に思い起こさせたこと、十字架の言葉は私たち救われた者にとって神の力である。その神の力は私たちにも利用できるものなのです。なぜでしょうか。私たちがキリストに結ばれているからです。私たちがキリストの中にいるからです。神の力は私たちのものなのです。では最後にどうやってその力を体験していくことができるのでしょうか。それは神の霊、聖霊によってです。神の聖霊は私たちの間で働きます。このように教会のメッセージ、説教において互いが、今日は私が話す人ですけれども、いつもは皆さんの中に座って聞く人です。話す人と聞く人の間に神様の霊が働き、理解を助け、聖霊の力をいただくことができます。ある人は言いました。礼拝が終わると私たちは元気になり正気に戻ることができると。礼拝を守る、そして礼拝を捧げることは私たちにとって生命線です。そして喜びであるのです。私たち召された者には神の力が働くのです。十字架の言葉は私たち 救われた者には神の力であるのです。お祈りをします。天にいらっしゃる愛する神様、あなたの尊い御名を心から讃えます。今日こうして韓国ソウルから無事に帰国し、親愛なる本田記念教会の皆様、愛する兄弟姉妹とともに、またあなたが呼び集めてくださった方々とともに御言葉を聞き、礼拝を捧げることができるこの幸いを心より感謝いたします。神の力が私たちに与えられていることはなんと不思議なことでしょうか。そのことを日々体験していくことができますように、御言葉を聞き信じ、御言葉を行い、そして祈るものとさせてください。時が良くても悪くても御言葉を伝えるものとしてください。神様の聖霊の力を日々体験させてください。あなたの御心に沿って歩むことができますように。今日から始まる一週間の上に、ここに集う一人一人の上に、また集うことができなかった一人一人の上にも、主の豊かな祝福とお守りがありますように。尊き主イエス・キリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。